皆さんこんばんは。イカイチカは第255回目の放送が始まりましたけれども、私はパーソナリティのノスタルジースティックです。いつも一緒にお送りしているですね、もう一人のパーソナリティの稲村ジェーンさんは、ちょっと都合により今日は収録に参加してないんですが、今日は私ノスタルジースティックが一人でお話ししたいと思います。で、イカイチカではですね、この千葉県の市川市にまつわる話を中心に、まあ、普段はしてるんですが、今日も一部市川市に関する話をしようと思ってますけども、早速ちょっと話をすると、今日この収録をしてますのが、2025年の11月の22日なんですね。なんですけども、明日11月の23日の日曜日に、東京ビッグサイトで行われる、文学フリマ、東京41というイベントがありまして、ここにノスタルジー鈴木が、まあ、個人として、まあ、出展しましてですね、ブースを構えて、まあ、3、4冊の、まあ、冊子みたいなものを販売するということで、ちょっとそのお知らせを、まあ、前日ではあるんですが、前夜ではあるんですけども、ちょっとお話ししたいなと思ってます。で、ここで販売する冊子のうちのですね、一冊は、まあ一冊だけじゃないんですけども、まあ、特にその中のうちの一冊はですね、このイカイチカともよく話している、市川支店の活動、私が、まあ稲村さんたちと一緒にやっている市川支店のいろんな地域活動みたいなことをですね、NPO 法人を作ったりして活動を今してるんですね。あと、音楽活動、市川市に、まあ根ざした音楽活動とかしてるんですけど、以前は、数年前まではそんなこと一切してなかった。市川市にはこう寝るために帰ってくるための町みたいな、そんな位置づけだったんですね。地元との関わりが一切なかったんですけど、まあ、どういった経緯でそういう、まあ、地域活動とか町づくりとか、あとは地域の仲間と、バンドを組んで、ライブに出たりするようになっていたかみたいなことをですね、綴った、冊子、正式なタイトルがこう長いんですけども、私もそのタイトル覚えてなくてですね、表紙が水色の冊子でですね、70何ページあるんですが、子供の頃からずっと市川市に住んでいながら、今一つ地元に愛着を持てなかった私が、コロナ禍に街づくり NPO を立ち上げて地域活動に足を踏み入れた話という、まあ去年の、確か5月に発売したものがありまして、この在庫がまだちょっと残っているんで、それを今回も明日の文学フリマでも、販売しようというのがあるんですが、まあ、それと、まあ、同じく、去年出した、あと何種類かの、あと今年出したのもあるのかな、何種類かの本もちょっと持っていくんですが、今回の明日初、お目見えするですね、一冊の、本が、冊子がありまして、これもタイトル長いんですが、こんなタイトルです。どんなエンタメを見ても何か物足りなく感じてしまうのは、多感な時期にコメコメクラブのライブビデオばかり見ていたせいだと30年経って気づきました。引用というですね、タイトルのものです。こちらは48ページぐらいのものなんですけど、ちなみに先ほど紹介したものが500円で、今紹介した長いコメコメクラブのビデオうんぬんってやつが400円なんですけど、こっちはですね、まあ、1988年にですね、私の妹が光源氏にこう、夢中になりまして、そこから話が始まるんですね。その辺から、ま、89年、91年、95年ぐらいまでの、私のですね、音楽とか、あるいは読んでた漫画とかの話を、しながら、少し、当時の社会情勢というほどじゃないんですが、全く深みはないんですが、浅くですね、しかも荒く、綴った、流度の荒いですね、綴りが、展開されているものでございます。軽い文章が、収められているというものなんですが、さっき述べた、最初に述べた、市川市で街づくりの NPO、まあ、フリースタイル市川っていう NPO なんですが、これを作ったり、あとこのイカ市川というポッドキャストを始めたりとか、あと、ノスタルジー&リミエールとかそういうバンドを始めたっていう話を綴った、ものと、去年の5月に出したものと、明日11月23日に、この文学フリマ東京41で初めて、販売することになる、このどんなエンタメを見てもうんぬんってやつですね。この2冊、プラス、まあ他のものもちょっと販売すると。 で、この後者のですね、明日、この文学フリマ東京41で、初めて販売するですね、どんなエンタメを見てもうんぬんってやつなんですが、タイトルがですね、実は、長いタイトルの最後に引用ってついてるんですね。というのも、このタイトルをつける、というかこのタイトル自体が何かというと、私がそう思ったということではなくて、正確にはそうじゃなくて、数日前に見たですね、こめかみクラブのオフィシャル YouTube チャンネルの、アブラカダブラっていう曲が、ライブビデオがあるんですね。ライブ映像があって、それを見た、私もこう久しぶりにそのライブ映像を見てすごくいいなと思ったんですね。私も昔コメコメクラブがすごい好きだったので、で今でもまあ好きなんですけど、今好きであるということだけじゃなくて、当時好きだったことを思い出したりもするような感じがあるわけですが、ある人がですねコメントにまさに今言ったこの長い言葉なんですが、どんなエンタメを見ても何か物足りなく感じてしまうのは、多感な時期にコミコミクラブのライブビデオばかり見ていたせいだと30年経って気づきましたっていうコメントを、アブラカダブラの、その動画のコメントとして残していたんですね。で、この言葉がですね、その人の、なので、多感な時期に見ていて、約30年経って見た時に、この映像を見た時に、それに気づいたというか、いうことですね。なのでコミコミクラブ、この人の場合コミコミクラブであると、ある人は別の何かにハマったりする、みんなそれぞれ、何かにハマったりするわけですね。こういうカルチャーみたいなものもあれば、もしかしたら、ちょうど昨日そのお別れ会っていうのがあった長嶋茂雄さんっていう方がいらっしゃいますが、長嶋茂雄さんの現役時代にそのプレイ見た人はですね、それにハマっちゃうと、もう以降ですね、例えば記録面とかでは長嶋さんを超えるような活躍をする選手が現れたとしても、やっぱりその多感な時期に長嶋さんのプレーをこう見ていて、その迫力とかなんか素晴らしさを知っちゃうとですね、なかなかそれを超える、自分の中でのそれを超えるものが出てこないというか、なんとか選手素晴らしいねって言っても、でも長嶋はもっとこうだったなっていうふうにどうしても比べちゃってですね、しかも一番いい時の長嶋さんの、あと自分も一番感じやすい時のに、そのお互い一番いい時がバチッと合っちゃうとですね、その後、例えばクオリティとか何かがとてもそれを、それに上回るように、一見、例えば数字上上回るようなものが登場してもですね、物足りなくなと、素晴らしいなと思っても、どっかこう物足りなく思っちゃうというのは、そういうことなんだということをですね、誰しもあるのかなと思うんですが、それを言語化したというか、それを、そのことに気づいて、自分の中で言語化したということをコメントにしていた人。このコメント自体をいろいろ、これはどういうことなんだということを綴った文章というわけじゃないんですが、この冊子自体が。ただそのコメントが私は、とはいえ、その YouTube チャンネルの、動画についたコメントなので、でもちょっとこう、なんというか、この人の場合、コミコミクラブの、特にコミコミクラブっていう、非常に個性的な、さっき言った長嶋さんとかも個性的な存在で、ありますが、なかなかそれと比較したくなくても、比較しちゃったりする。例えばその人が中学生の時にコミコミクラブを見たとして、大学生とか大人になってからですね、またちょっと別の種類のエンターテインメント、クオリティの高いものを見たとして、それが素晴らしくても、コミコミクラブと比べちゃったりすると。すでにその時はもうコミコミクラブへの関心は全くなくなってたとしても、あの頃自分が見ていたコミコミクラブ、人によっては違う、長嶋茂雄さんのプレーとか、人によっては違う何かですね、そういうものと比べてしまって、どうしても今見ているこれは素晴らしいのは分かるんだけど、物足りないと感じてしまっているという気持ちになることって誰しもこうあるのかなと思うんですね。なので、そういうことを、私はその言葉をこう、とても、なんというか、いいなと思って書き留めてですね、で、数日後に、そういえば、その文学フリマ東京41にですね、新しく出したいなと思いながら作れてなかった冊子がありまして、それを一気にこう書き上げて、タイトルに引用したということなんです。で、この冊子の中には、コミコミクラブも登場しますし、1991年の、コミコミクラブの話とか、1989年のプリンセスプリンセスの話とかですね、あと、88年の光源氏の話とか、95年の小沢健二の話とか、いろいろと知ってたりしますよ、というわけです。はい。 というわけで、文学フリマ東京41はですね、もうすごく、多分史上最も出店する人が多いと、ブースの数も出店する人数というか、お店の数も多いんですが、私がどこにいるかを一応申し上げておきますとですね、南3、4ホール、2階層になってですね、下のフロアと、そこからエスカレーターで上がった上のフロアがあって、上の方ですね、エスカレーター上がった上の方です。南3、4ホールというところの、私、ノスタルジー鈴木と言いますけれども、なので鈴木の巣だと覚えていただきたいと。巣。なので巣の5番ですね。ノスタルジー鈴木の巣の5番。上の、エスカレーターで登った南3、4の方の巣の5というところにいます。ノスタルジー鈴木という、ものです。それから、お試し読みコーナーって確かあるんですよね。見本紙っていうのがあって、そこにですね、そこにも見本紙を置くので、ブースに来て、私を目の前にして立ち読みどんどんしてもらえばいいなと思ってるんですけど、するのが忍びないなと思う方は、見本紙のコーナーで今述べた2冊は置いておきます。実は、ブースの方ではですね、フリーペーパーみたいなのを配ってたり、あと、別のこう、なんか、私が書いた歌詞が載った、変な刺繍みたいなやつが2種類あったりもするんですけど、まあ、さっき述べた2つがですね、すごく、まあ、自分で言うのもあれですけど、結構面白い読み物になってるかなと思うので、まあ、ぜひブースにお立ち寄りいただければなと。で、いかいちかは聞いたよと言っていただけると嬉しいんだと思ってます。なので、ぜひですね、ブースに来てほしいのと思ってます。このほしいのっていうのは、かつて星野亜紀さんというですね、人がコマーシャルで何とかしてほしいのというのを連呼してたんですけど、私がそのフレーズを痛く気に入りまして、よく使っているということですね。それではまた、明日ですね、ぜひ、文学フリマ東京、41というところで、明日12時からですね、17時までやってます。東京ビッグサイトでやってますんで、ぜひお会いしましょう。それでは、それから理解一課はぜひ次回もまた聞いて、リスンしてほしいなと思います。ノスタルジー鈴木でした。